マネリテ足りてる？こんにちは、マネリテ浜田です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。浜田さん、今回もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
浜田さん、もう4月、はい、新年度ですね。
早く花粉症が終わってもらいたい今日この頃です。
そこがね、一番今私たち2人の大きな悩みの種ですからね。
いや、本当ですね。
そうじゃなくて、はい、新年度なんで、もう一回私ね、
はい、
お金の使い方っていうところをね、
はい、
伺いたいんです、詳しく。
なるほど、今日は何でしょう。
よくお給料をいただくと、
はい、
その金額に対して、
はい、
住宅マンションとか住むところを、
はい、
お給料に対しての 10% とか 20% の金額とか、
はい、
あとは、まあ、で貯金はそのもらった金額の何パーセントを当てるとか、よく世間で言うじゃないですか、
はい、
そこを明確にちょっと知りたいなと思って、ちゃんと振り分けられるように。
なるほど、
うん、お金の使い方を賢くしていきたいんですよね。
なるほどですね、
うん、
すごく才川さんらしいというか、
全然お金の使い方わかんないから。
いやいや、優等生的な。
今までどんぶり勘定だったんで、はい、浜田さんにこうしてね、はい、お話を伺うようになって、ちゃんとお金のことってちゃんとしなきゃいけないなって思い始めて。
素晴らしい。
うん、
うん、とそうですよね、
うん、
これってでもやっぱ人によってその価値観で左右される部分っていうのもあるかなと個人的には思っていて。
なるほど。
っていうのが、そのお家って、
はい、
まず47都道府県ありますけれども、
うん、
まあ、どこに住むのかによって、同じお家でもね、買うにせよ借りるにせよ、
うん、
まあ、金額って違うわけですよね。
まあね、違いますよね。
まあ東京高いしとか、
うん、うんうん、
まあ、首都圏もそうですけど、
うん、
あとはね、まあ大阪とか。
うんうんうん、
まあ便利で人が多いとか、まあ簡単に言えば高いわけですよ。
はい。うん、
なので、まあそこも随分人によって違うし、
うん、
じゃあその生活費とかっていうのも、
うん、
まあここもその家族の人数とかね。
ああ、まあそうですね。
うん。
二人、夫婦二人のところとお子さんいて四人家族は違いますからね。
ですよね、
うん、
だからまあ一つおっしゃっていただいた考え方っていうのは、その正解ではあるんですけど、
うん、
まず前提がその人によって違うってところが大事かなって思うんですよね、
う
んうん、だから人とあんまり一生懸命比べて無理くり当てはめるっていうのは、
はい、
僕はちょっと違うかなと思ってますと、
うん、前もそれ言ってましたね。
はい、
人と比べないって一番最初の頃かな、資産の話。
そうですね。
にも人と比べないって言ってましたよね。
そう。どうしてもなんか。
うんうん。
比べがちですよね、やっぱね。
そうなんですよ。ついつい忘れて人と比べちゃうんですよね。
ですよね。
うん。
うん。で、それって別にこれもいい悪いではなくて。
うん。
まあ、ある面競争っていうのは人と比べるので。
うん。
まあ僕なんかもね、オートバイレースとかやらせてもらってますけど。
はい。
まさに順位で比べることじゃないですか。そうですよね。
うん。
はい。なんだけど、でも生活っていうところに、うん、視点を変えたときには。
はい。
まあやっぱりその生活をみんな一生に同じ時間に絶対起きて同じ時間に寝てないよねって思っちゃう。
うん。
うん。で、当然3食召し上がるっていうのが原則かもしれないですけど。
はい。
でも、僕とかだとごめんなさいね、朝食べないとか。
あ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんですよ。で、これって別に人それぞれじゃないですか。
はい。
だから、その考え方はね、
うん、
人と比べてもいいかなと思うんだけど、
うん、
まあ中身は別に人と比べなくてもいいかなっていうのが僕の持論です。はい。
うん。
なので、よくライフプランっていうじゃないですか。う
ん、はい。人生のね、イベントごとをしっかりと考えて、
うん、そうです、そうです。
やっていくっていうことですよね。
まあ、日本語訳すれば、まあ、生活設計なんですけど。
ああ、そうですね。うんうんうん。
だからこれを、しっかり作り込めばいいってものではないと思うんですけど、まあ、ご自身のその一生涯の
はい。
生活設計、フレームワークみたいのを、まず作る意識をしてもらうと、いいんじゃないって思います。そうするとその結果、じゃあ、お金の使う割合も、僕の場合は、私の場合は、今はこうだよねっていう。まず全体像がないと。
そっかそっか。
っていう感じなんですよ。なので、例え話をすると、まあ、目的、目標、手段の繰り返しだと思っていて、例えば人生の目的って才川さん何ですかって話。
人生の目的、幸せに生きること？
あ、素晴らしい、素敵。じゃあ、その幸せに生きるために目標って何ですかってい
お金貯めなきゃ。
う。まあ、そうですよね。じゃあ、そのお金貯めなきゃって目標があって、その手段として何してますかみたい
お仕事して収
な。
入を得る
素敵。
ことですよね。
まあ、大体みんな今お答えいただいたように整理できるはずじゃないですか。なので、その目的、例えばですよ。これ人によって違うわけですよね。じゃあ分かりやすく言うと、例えば富士山の頂上で日の出を見るっていう目的を、これ立てたとしますよね。これ結構具体的でしょ？登るだけじゃなくて、日の出を見るなんで。そうすると、その目的を達成するための目標、例えば体力つけなきゃなもそうだ
そうです
し、
ね。いつ行くか。
そう、初日の出だったらいつ行くのって明確になるし、みたいな。で、じゃあその目標を達成するためには、まさにお答えいただいたように、じゃあその移動するための交通費とかね、乗車
登る
券
た
買っ
め
と
に
かな
は
きゃ。
ね、準備が必要です
そう
か
いう
らね。
ことですよね。だこんなイメージを持って考えてもらうといいんじゃないって思います。
そしたら、住宅にいただいたもののお給料の中から、住宅にいくらっていうのも、みんなそれぞれ変わってくるっていうことですよね。
そうそうそう。だから、
みんなね。
例えばそのね、どうしても東京に住むのが夢だったって方もいらっしゃるわけだし、タワマンのね、最上階で夜景を見たいみたいな。富士山の頂上で日の出を見るみたいなもんですよね。
でも別に3食食べなくてもいいからそこに住むっていうね、のがあったら食費にはお金かかんないわけですもんね。
そうですね。多分人によっ
そう
てい
うふう
違
に
うよ
考
ねっ
え
て
る。
いう。ちょっと極端な話を今してますけど、そんなイメージですよね。なので、もしよければその今ライフプラン生活設計なんですけど、でも生きていくためにはお金必要だから、もう一個そのマネープラン、お金計画っていう視点。
よく言いますね。マネープランっていうのもね。
だまさにご質問いただいたのってマネープランの方だと思うんですよね。そうです
そっ
よね。
か。そっかそっか、そうですね。
収入があって、で、その中から何割って話だから。
そうですね。
そこが大事かなと思っていて、で、基本的にそのライフプランってさっき僕ご質問したように幸せな生活を送りたいとか、まあ夏休みの計画的なね、将来の生活設計なんで、夏
そうで
休
す
みは
ね。
どういう夏休みを過ごしたいですかとかってよく言われましたよね。
子供の頃とかね。
まあ楽しいのもいいけど、でもちゃんと宿題やりましょうねみたいなね。
言われましたね。
言われましたよね。で、その宿題の計画を立てたはずなんですよね。
全然やんなかった。
だからあれがマネープランみたいなもんですよ。だ
そっ
から、
か。
そうでしょ？だから、毎日コツコツね、宿題やっとけば、8月29日、30日あたり慌てないわけじゃないですか。お金もそうでしょ？
そ
毎
う
月
だ。
コツコツ、こう何かしらで準備しとけば、よかったのに、慌ててどうにかしようって思うと困っちゃうわけで。っていう感じ。この二つですよね。これが大事 かなと思います。だから、ちょっと概要を伝えると、ライフプランってよくあるの、今だと一般の方も結構無料でね、ご自身のライフプラン作ってみようみたいなのが、金融庁とかも出したりするんで、
ありますね。
ありますよね。で、ポイントは、一回作ればいいもんじゃないので、人生の節目節目みたいな。
そうですね。
そこで作ってもらうのがいいかなと僕は思ってますね。で、質問の答えのところでいくと、収入と支出ですよ。大事なのは。まずね、お給料が毎月どれぐらい入ってらっしゃって、で、優先順位があるじゃないですか、支出に。まず、
固
食
定
べなき
費
ゃい
と
けない
か
でしょ。
は、もうね、食べなきゃいけないし。
済まなきゃいけないし。ということは、ご質問のその住宅費って、優先順位でトップ、ワ
そう
ン
です
ツー、
ね。
一緒ですよね。だからここが優先順位になるので、まずここをしっかり確保してから、じゃあ必要な順位でお金を使っていくって感じで、極論ですけど、僕赤字にならなきゃいいと思いますよ。
たまに貯金できない時があってもいいかな、みたいな。
だって生きていくのが優先じゃないですか。
まあ、そうですよね。それが一番最優先ですもんね。
そう。なので、大事なのって、ちゃんと優先順位つけられてるかどうかだと思ってて、
なんかただただ引き落とされているのを見ているだけのような気がします。
この間もね、お伝えしたんですけど、僕もやりましたけど、無駄なサブスクとかね。
おお、はい、そう そう。
やった
そう、
でしょ。
本当に、あれ、本当にそうなんです
あ
よ。
るじゃん。で、例えば、これ簡単でニーズ、必要かどうかと、ウォンツ、欲しいかどうか。これでもうすっきり分けてもらっちゃえばいいかなって感じ。
もう絶対に必要なものと、これ欲しいなっていうものをしっかりと分けるっていうことですね。
なので、生活費だったり、住宅費っていうのは、この二つで分けたならニーズじゃないですか。その結果、優先的にお金を使うべきですよね。外せないものですよ。で、それに対してワンツって、ちょっとなんだろうな。贅沢っていうか。これは毎月、買ってたら大変なことになっちゃう。お金使ってたら大変なことになっちゃうというものとことなので。だから、赤字になりそうだったら、じゃあどっち我慢しますかって話ですよね。毎月で言えば。
本当そうだ。欲しいものの方を我慢しますよね。
っていうことですよね。だ
なる
から、
ほどね。
会社員の方とかで毎月のその収入がある程度固定されている方であれば、なんか難しく考えないで、
そうですね。
で、ほら、ちょうど最近僕も今思い出しましたけど、SNS 上とかでニーサ貧乏っていう言葉がバズってて。そうなんです
そっ
よ。
ちにたくさんやりすぎてるっていうことですか？
だから、ニーサのお話も過去させていただいてますけど、例えば積み立て投資枠とかで毎月10万、で年間120万、でトータルで1800万。この、いかに早く1800万のこの、投資の枠を埋めるかっていうのが、最優先になってる方が、
いるんで
だ
す
からま
ね。
さにニーズとワンツで、そのために例えばお友達とのいろんなお食事とか飲み会とか我慢したりとか、欲しいもの、洋服とか買うの我慢したりとか、そういうなんか若い子が最近なんか増えてるっていうのを、なんかニーサ貧乏って言うて、
まあでも、人と比べないで自分がいいものがいいから、それでもいい生き方っていうところなんですかね。
これはだから是か非かでは僕も判断できないんですけど、ただこの年になれば思いますけど、やっぱり時間は戻ってこないんでね。
そうですよね。やっぱり、そういう心の充実っていうところにもある程度お金は、 ね、余裕はあった方がいいですよね。
うん、だからよくね、時は金なりって昔から言われてますけど、うん、やっぱり時間は巻き戻せないので、
うん、
まあこういうのを言うと、あれなのかな、最近は年取った人のなんか、昔話みたいになっちゃうかもしれないけど、でもね、経験したことだから言えるっていうところがあって、
うん、
やっぱりその時に、にしかできない時間、
うん、
で、そこに対しての、その時しかできないお金の使い方、まあ、ワンツではあるんだけど、
うん、
まあでも優先順位みたいなしっかり意識してもらうと、特にね、お若い方とかいいんじゃないって思いますね。
いや、まさに今日のお話の、ライフプランとマネープランを、ちゃんと合体させて考えなきゃなんないですね。
うん。
反対だけで考えていることも必要なんだけど、そこをこうリンクさせないと、ダメなんですね、なんか。
うん、だから、まあ、優先順位ですよね。
はい、いや、すごい。もう、今日のことで私は何よりも、
はい、
自分の性格のこと、性格って変わんないんだなって、
うん、
すごく思いました。夏休みの絵日記を、貯めて貯めて最後に、作り話のようにして書いてたんですよね。うんうん
なるほどですね。
小学校の時ね。
はい。
だから、あ、それでお金の使い方もまさにそうだって思ったんですよ。なんかもう何もかにもごっちゃにして後回しにして。
うん。
ああ、大変大変って。帳尻を合わせればどうにかなるかな、みたいな。
まあ、会えばいいんじゃない？結局そこじゃないですか。
うん、なんか性格ってお金の使い方にも現れるんだなって。
うん、僕もそういうとこあるし、
うんうん、
ね、偉そうにこうやってお伝えしてるけど、
うん、
なんでしょう、完璧じゃないから。
うんうん
うん、でも、今最後にお伝えしたように、その今の自分のね、その年齢だったりとか、うんうん、状況だったりとか、
うんうん、
まあ、その中で意識してるのはこの二つぐらいですよ。
うん、うん。
二とワンツぐらいですよ。うん、
でもここ必要ですね、本当に。
うん。
うん。
だからこのちょっとね、感度上げて意識してもらうだけで、
うん、
そんな困っちゃうってことはないかなと個人的には思うんで。
本当、はい、ここは重要なとこですね、お金考える上で。
うん。うん、ちょっと皆さんも簡単にね、数字出す前に。
うん。
はい。心積もりじゃないですけど。
ちょっとここのね、仕分けというところで、
は
い、分けるっていうところでちょっと考えてみます。
うん、ありがとうございます。
はい。今日も貴重なお話、もうお金考える上で本当に必要な貴重なお話を濱田先生に伺いました。
とんでもないです。
はい、濱田先生、はい、今回もありがとうございました。
はい、皆さん花粉症乗り越えましょう。
本当乗り越えていきましょう。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。